制度お知らせ17項目あります。税務課からのお知らせ。自動車税種別割の納期限5月31日月曜。納付方法、金融機関、納税通知書裏面に記載、郵便局、大阪府内、コンビニエンスストア等、府税事務所、パソコンやスマートフォンなどを利用したクレジットカードでの納付、府税の収納を扱う金融機関、ゆうちょ銀行を除くのペイジーに対応している ATM、インターネットバンキング、スマートフォン決済アプリ、ペイビー、ラインペイ、請求書支払い、楽天銀行、コンビニ支払いサービス。詳しくは各金融機関や大阪府ウェブサイトを確認してください。新型コロナウイルス感染症の影響等により、納付が困難である場合には、納付を猶予する制度があります。納付が困難な方は、お早めに管轄の府税事務所、大阪自動車税事務所にご相談ください。問い合わせ、自動車税コールセンター大阪府、電話 0570-020-156、 ウェブサイト府税アラカルトで検索。障害者等の方に対する軽自動車税種別割の減免、申請期限5月31日月曜。身体障害、知的障害、または精神障害により手帳を交付されている方は、申請により軽自動車税種別割の減免を受けることができます。手帳保持者1人につき1台。普通自動車で減免を受ける場合は、軽自動車税種別割では減免の対象外です。申請手続きの際、マイナンバーの確認を行います。必要書類、手帳、車検証、納税義務者の方の運転免許証、コピーか、マイナンバーカード、または通知カード、窓口に来る方の本人確認書類、委任状、代理人が来庁する場合、民生委員の発行する状況確認書、納税義務者と手帳をお持ちの方が同居でないとき、すでに申請した方は、5月上旬に発送予定の減免申請書、継続用を提出、郵送課、問い合わせ、税務課、課税総務担当、本館1階8番窓口。固定資産課税台帳の従覧、閲覧。従覧と閲覧に分けて、内容、対象、時の順に読みます。従覧、固定資産税納税者が市内の土地、家屋の評価額を従覧帳簿にて確認できる制度。土地の納税者は土地価格等従覧帳簿を、家屋の納税者は家屋価格等従覧帳簿をご覧いただけます。固定資産税の納税義務者本人もしくは納税管理人、代理人で納税義務者本人と同居の親族、住民票で同一世帯の方、これ以外の代理人で委任状を有する方、4月1日木曜から5月31日月曜、土曜日曜祝日を除く9時から17時30分。閲覧、土地・家屋の納税義務者、または借地人・借家人が賃借権等の目的である物件に限り、固定資産課税台帳を閲覧できる制度。従覧できる方の要件を満たす方、 借地借家人で当該借地借家部分の賃貸借関係を確認できる書類を有する方、固定資産を処分する権利を有する方、4月1日木曜から令和4年3月31日木曜、土曜日曜祝日、年末年始を除く9時から17時30分、縦覧閲覧申請には本人であることを確認できる書類、運転免許証、納税通知書などと認め印をお持ちください。なお、法人名義の所有の場合は委任状が必要です。問い合わせ、税務課固定資産税担当、本館1階9番10番窓口。固定資産税都市計画税の減免制度。これ何？対象。次の1から4の要件すべてに該当する納税義務者。1、納税義務者が令和3年1月1日現在で65歳以上、障害者、家父、または家父のいずれかであること。2、納税義務者及び当該納税義務者と生計を一にする者の全員が、住民税均等割非課税限度額以下の所得であること。住民税均等割非課税限度額、市税条例第14条第2項。3、所有している固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以下であること。4、固定資産税及び都市計画税の年税額、土地家屋の合計が5万円以下であること。減免額、申請日以後に到来する納期に納付すべき税額の2分の1の額。申請期限、各納期限まで。扶養人数、前年の合計所得金額の順に読みます。扶養人数、0人、42万円、1人、93万円、2人、125万円、3人、157万円。問い合わせ、税務課、固定資産税担当。本館1階、9番、10番窓口。
保険年金課からのお知らせ。
国民健康保険料、令和3年度から前期報奨金制度が廃止に。国民健康保険料の前期報奨金制度、保険料を一括納付いただいた際の割引制度が廃止になりました。なお、前期報奨金制度の適用はございませんが、これまで通り年間保険料を一括納付いただくことは可能です。本制度の廃止に伴い、全納一括振替で口座登録している方で、全納一括振替から期別毎月振替へ変更を希望される場合はお問い合わせください。問い合わせ保険年金課。後期高齢者医療制度、令和3年度における保険料、令和2年度と保険料率は同じです。保険料年額限度額64万円は、均等割額被保険者1人当たり54,111円プラス所得割額、付加の元となる所得金額×所得割率 10.52%。 付加の元となる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得など、 の合計額から基礎控除額を控除した額、雑損失の繰越控除分は控除されません。保険料の軽減が受けられる場合、括弧1、均等割額54,111円の軽減、世帯の所得水準に応じて次の割合で軽減されます。令和2年度の軽減割合が 7.75 割の方は、令和3年度は本則の7割となります。軽減割合、軽減後の均等割額、年額、所得の判定区分、同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額の順に読みます。軽減割合7割、16,233円、基礎控除額43万円プラス10万円かける給与所得者等の数を超えないとき、5割、27,055円、基礎控除額43万円プラス28万5千円かける被保険者数プラス10万円かける給与所得者等の数を超えないとき、2割、43,288円、基礎控除額43万円プラス52万円かける被保険者数プラス10万円かける給与所得者の数を超えないとき、中1、給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方です。括弧1、給与等の収入金額が55万円を超える方。括弧2、65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方。括弧3、65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方。軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除にかかる部分の法制上の規定は適用されません。当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等にかかる所得金額から15万円を控除して軽減判定します。世帯主が被保険者でない場合も、その世帯主の所得は軽減判定の対象所得に含まれます。括弧2、会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減。後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、新たに保険料をご負担いただくことになります。当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。なお、先の括弧1の均等割額軽減措置を受けられている方のうち、7割軽減に該当する方については、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用されます。国民健康保険、国民健康保険組合に加入していた方は、対象となりません。括弧3、留意事項。軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が所得情報に基づいて行うため、被保険者から申請する必要はありません。ただし、所得情報がない場合は判定ができないので、市の後期高齢者医療担当窓口への簡易申告等が必要です。保険料額のお知らせと納め方。括弧1、特別徴収、年金からのお支払いの方。括 介護保険料の徴収対象となっている年金受給額が年額18万円以上あり、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額がその2分の1を超えない方は、原則年金受給日年6回に年金から差し引かれます。括弧2、普通徴収、口座振替や納付書でお支払いの方。7月に令和3年度の後期高齢者医療保険料の決定、本算定にかかる保険料額決定通知書と納入通知書の一体型通知書を送付しますので、その後、口座振替や納付書、納入通知書により、旧期7月から翌年3月までで納めていただきます。年度途中から特別徴収に変更となる場合があります。仮徴収、令和2年中の所得が確定するまでの仮納付、4月、6月、8月、令和3年2月に保険料を特別徴収された方、4月の年金受給時に2月に差し引かれた金額と同額を仮徴収額として納めていただきます。保険料額の通知はありません。ただし、6月、8月分は4月分と同額が適当でないときは、仮徴収額が変更されることがあり、その場合は変更通知書が送付されます。本算定後の特別徴収、10月、12月、2月。10月以降、引き続き、または新たに特別徴収となる方は、7月に保険料額決定通知書と特別徴収開始通知書の一体型通知書を送付します。10月、12月、2月の年金受給時に、本算定後の年間保険料から仮徴収等により、すでに納めてた金額を差し引いた金額を支払い回数に振り分けて納めていただきます。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課、電話 06-4790-2028、 ファックス 06-4790-2030、 市役所保健年金課後期医療助成担当。市民課からのお知らせ。日曜窓口、マイナンバーカードの受け取り、電子証明書更新手続き。時、5月9日、23日、いずれも日曜、9時から12時。場所、丸1、市民課、市役所本館1階2番窓口。丸2、支所、交付通知書、はがきに記載の場所で受け取り。マイナンバーカードの受け取り、持ち物、交付通知書、はがき、通知カード、印鑑、本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上。住民基本台帳カード、お持ちの方。マイナンバーカードの電子証明書更新手続き、持ち物、マイナンバーカード、更新通知書。これ以外の業務は行いません。原則、ご本人様が受け取り者です。必要書類に不足があると受け取ることができません。日曜窓口は混雑により待ち時間が長くなることが予想されます。問い合わせ、市民課、電話、市役所、内線1670、支所、電話 072-955-0583。 コンビニ交付サービス、窓口受付サービスの一時利用停止、システムメンテナンスのため、停止期間 5月1日土曜から5日水曜祝日終日、問い合わせ市民課。その他各課からのお知らせ。耐震補助制度をご利用ください。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅が対象。ブロック塀等撤去補助を除く。耐震診断、費用の約9割を補助、最大5万円を補助。設計改修、費用の8割を補助、最大40万円から100万円を補助。条件により補助金額が異なります。除却、費用の5割を補助、最大20万円を補助。ブロック塀等撤去、費用の3分の2を補助。見付け面積1平方メートルあたり1万円の3分の2を補助、最大15万円を補助。申請前に着手すると補助の対象となりません。申請受付期限は1月末日です。設計改修及び除却補助の対象者については所得等により制限があります。耐震改修工事、除却工事、ブロック塀等撤去工事に要する費用が定額未満の場合は、当該費用が補助金の額となります。問い合わせ建築住宅課住宅政策推進室、直通電話 072-947-3705。 就学援助申請、経済的な理由で私立小中義務教育学校にお子様を就学させることが困難な保護者に対して学用品費などの一部を援助します。詳細は令和3年度就学援助制度について4月に学校で配布をご覧ください。申し込み5月6日木曜から31日月曜、土曜日曜祝日を除く9時15分から17時に児童生徒の在籍小中義務教育学校または学校教育課別館3階で申し込み、期間終了後の申し込みは減額支給となります。毎年の申請が必要です。問い合わせ学校教育課、直通電話 072-947-3907。 進路選択支援事業、経済的な理由で進学・就学を悩んでいる方に各種奨学金や貸付制度などの情報を提供し、進学・就学に向けての相談・助言を行う進路選択支援事業を実施しています。奨学金制度などの活用をお考えの方はご相談ください。羽曳野市立教育研究所、リック羽曳野の2階、電話 072-958-0155、相談日、火曜9時から17時、金曜13時から17時。年末年始など相談を行っていない場合があるので、お問い合わせください。問い合わせ、学校教育課、電話、市役所、内線4160。1回、全国瞬時警報システム、全国一斉情報伝達試験の実施。5月19日水曜11時。市内55カ所に設置の防災行政無線から一斉に放送されます。放送内容。上りチャイム音。これはアラートのテストです。を3回。こちらは羽曳野市です。下りチャイム音。問い合わせ災害対策課。記念日、憲法週間、 5月1日から7日、一人一人が人間として幸せに生きるために、生まれながらに持っている固有の権利を人権と言います。職業選択の自由、幸福を追求する権利、教育を受ける権利などの基本的人権は憲法で保障されています。誰もが平等で明るく幸せに暮らせる社会を築くために、お互いの人権を尊重し、憲法の精神を守り育てましょう。
法務省人権啓発キャッチコピー。
誰かのことじゃない。誰かのことではなく、自分自身のこととして捉え、一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく認識し、自分以外の人の人権にも配慮した行動を取りましょう。
問い合わせ
人権推進課。子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分の支給。新型コロナウイルス感染症による影響で、低所得の一人親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分を支給します。給付額、児童一人当たり一律5万円。対象、丸1、令和3年4月分の児童扶養手当受給者。丸2、公的年金等を受給し、令和3年4月分の児童手当の支給が全額停止される方。丸3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている一人親の方。届け入れ丸1の方は申請不要、丸2、丸3の方は申請が必要です。家庭支援課で手続きをしてください。この給付金の詳細、必要書類などは市ウェブサイトでご確認ください。問い合わせ家庭支援課、直通電話 072-947-3836、 ファックス 072-956-0730。水漏れかなと思ったら、道路から水道メーターの間で水が漏れているときは、水道局まで連絡してください。水道局または委託業者が修理対応します。宅地内で水が漏れているときは、水道メーターの横にある止水栓を止め、羽曳野市指定工事店に修理依頼してください。修理箇所がメーターより内側の宅地内の場合、修理費用は必要です。なお、水道料金は減免制度が適用される場合もあります。不明な点は水道局までお問い合わせください。簡単な宅内の漏水発見方法。家庭内のすべての蛇口を止めた後、水道メーターのパイロットが回っている場合は漏水しています。問い合わせ水道局総務課。新型コロナの効果的な感染対策。医学博士橋本昌司、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪羽曳野医療センター臨床研究センター長。効果的な感染対策のために、まず感染から発病までの潜伏期間、鼻や口の中のウイルスがいつ多いか、何を経由して身体のどの部位で感染するかを理解しましょう。インフルエンザは潜伏期間が2日間で、鼻の中で増えるウイルスは発病直後が最も多く、治癒までの5日間、 くしゃみの飛沫で拡散し、丸一、隣の人の鼻、口に直接入る。または、丸二、くしゃみが付着したドアノブ、スイッチなどの表面で、2日間も生存し、付着表面に触れた指を介して、鼻、口に入り感染します。このため、1、感染者のマスク着用と、2、皆が触れる環境表面の定期的なアルコール消毒が感染予防で重要です。新型コロナは潜伏期間が5日間で、鼻の中と唾液腺で増えるウイルスは、発病2日前が最も多く、発病後5日目頃まで拡散し、丸3、唾液の出る会食や接近会話での直接と、丸4、環境表面に付着し、3日間生存するウイルスが、指で目、鼻、口に入り感染します。このため、3、無症状でも話しかけるときのマスク着用と、4、目、鼻、口に触れる前の手指消毒の習慣づけが必要です。効果的な感染対策とワクチン接種で新型コロナの収束を目指しましょう。教えて消費生活 Q&A。 こんなことは消費者相談ですか？ここで相談して良いのでしょうか？などのお電話をいただくことがあります。羽曳野市消費生活センターでは、消費者と事業者間のトラブルや次のような相談を受けています。場合によっては、弁護士や福祉関連など専門の相談機関を紹介したりするなど、解決のための支援を行っています。ネットトラブル、ネットショッピングや架空請求、悪質商法、商品の送りつけ、電話勧誘、点検商法など、食品、健康、サプリメントの健康被害。消費生活相談、まずは電話でお問い合わせください。月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分、相談受付。消費生活センター、市役所本館2階、直通電話、072-947-3715、募集、1項目のみです。市営車地住宅入居者募集。募集住宅、市営車地住宅、羽曳野5丁目 5-12。募集個数、3DK1 個、3人以上世帯向け。車椅子乗用車世帯向け1個。申し込みがなければ次回募集まで先着順で随時受付。申し込み資格、丸1、現在住宅に困っており収入基準に見合う方で家賃を支払うことができる方、入居予定者全員の収入が対象。丸2、申し込み時点において申し込み者本人が羽曳野市内に住んでいるか、勤務している方、勤務することが確実な場合を含む。丸3、車椅子乗用車世帯向けは、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けており、かつ、下肢または体幹の機能障害の程度が高い車椅子乗用車のいる世帯が対象です。単身世帯か。申し込み、5月6日木曜から21日金曜、土曜日曜除く9時から17時30分に、申し込み書を建築住宅課住宅政策推進室へ持参。申し込み書設置場所、建築住宅課、支所、人権文化センター、両南の森総合センター、田地早プラザ、桃プラザ、石川プラザ。 抽選会及び説明会、6月13日日曜10時予定、市役所別館3階会議室、入居時期8月上旬予定。詳しくは入居申し込みのしおり参照。問い合わせ、建築住宅課住宅政策推進室、市役所本館2階。催し、4項目あります。中止となったイベント、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、第45回、羽曳野市民フェスティバル、白鳥伝説、羽曳野祭。問い合わせ、同フェスティバル実行委員会事務局、市民共同ふれあい課。大阪菊花会、菊苗販売。大菊、5月15日土曜13時。福助、7月25日日曜13時。両南の森グラウンドにて。問い合わせ、大阪菊花会、柴田。携帯、090-1890-0955。市役所、緑推進室。直通電話、072-947-3707。古代史見学会、古市古墳群の中の白鳥3両プラス1両を検証する。時、5月16日日曜10時集合、小雨欠航、申し込み不要、昼食持参。集合場所、古市駅東広場。費用200円、資料代など。コース約 7.5キロ。古市駅から白鳥神社古墳、白鳥陵古墳、峰ヶ塚古墳、昼食。仁権天皇陵古墳、中愛天皇陵古墳、藤井寺、都道城山古墳、善光寺、藤井寺駅。解散15時30分予定。自転車参加不可。問い合わせ、NPO 法人フィールドミュージアムトーク市友会事務局、志田。携帯、090-3825-6412。メール、shidaya@maia.onet.ne.jp。 羽曳野の街歩きガイドの会、歴史遺産イベント。羽曳野市観光協会、羽曳野の街歩きガイドの会主催。聖徳太子没1400年を期して、横領の滝を巡る。時、5月23日日曜13時、岸駅東ロータリーバス停集合、小雨欠航。コース、岸駅、バスで永福寺、陽明天皇陵、美達天皇陵、水戸天皇陵、高徳天皇陵、岸駅または上野大使駅。いにしえのかつらぎを歩く。時、6月12日土曜。12時、古市駅東広場集合。小雨欠航。コース、約4キロ。古市駅、電車、新城駅、柿の本神社、飯豊天皇、羽口古墳、かつらぎ市歴史博物館、角差神社、押見駅。解散16時予定。定員、先着順30人。費用、運営協力費200円。申し込み問い合わせ、同会、細見。携帯、080-5328-1137。メール、 k.hosomi.hosomi.1733@onyx.ocn.ny.jp 大阪府立地下津飛鳥博物館5月春季特別陳列剣鶴器市須賀古墳群を中心に時4月24日土曜から6月23日水曜10時から17時入館は16時30分まで月曜休館ただし5月3日月曜祝日開館5月6日木曜休館場所大阪府立地下津飛鳥博物館特別展示室入場料一般310円、高校大学生65歳以上210円、中学生以下障害者手帳をお持ちの方介助者1人含む無料。申し込み展示室入館は申し込み不要。講座などの催しは往復はがきで申し込み、詳細は当館ウェブサイトまたはお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより延期・中止の可能性があります。問い合わせ大阪府立地下津飛鳥博物館南河内郡河南町大和座東山299電話0721-938321ファクス0721-938325